週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートでご出演いただきます。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、さちゃん。
さて、先週は世界自然遺産登録勧告を奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島が受けたことにちなんで世界自然遺産のお話でした。今週もその話題パート2ですね、
はい。まあ南米の方に行ったら、ロスグラシアレス国立公園、パタゴニアですね。
ああ、パタゴニア、はい。
はい。2019年の11月から2020年、去年の2月の最初の週で、全部で12本ほど行っていただいたんですけれども、
はい、
ちょうどアルゼンチンペソがよくテレビとかで見られててもね、暴落してたんで僕も目をつけて、ペソ建てとドル建てとこうやっていくことによって、今まで2万円してた宿が8000円で泊まれて、
ほう、
だって下はもう南極しかない、文字通り最南端のあそこにこの素晴らしい、国立公園があって、パタゴニア、
はい、
ツアー平均79万円ぐらいで出てるものを僕39万8千円で作ったんです。
とんでもない価格でご準備してましたよね。
はい、もうたくさんの方が行っていただいて、すごいそこでも勉強させられたのは、もうお客様が半信半疑でこれを言っていただいて、でも説明会して140名ぐらいの方行っていただいたんですが、ビジネスクラスとファーストクラス行かれた方が100名超えてるんですよ。これは会社に立った大誤算であり、おそらく南米にあそこまであんだけね、一瞬でファーストとビジネスをエアーカナダとカタール航空で送ったのはうちだけだと思います。
すごいな。
まあ日本の旅行市場の中でもね、それが沖縄の会社でした。
いやー、誇らしいです。
今ね、トルコリラ暴落してるんで、トルコリラずっと見てるんですね。
はいはい。
これは自分自身トルコリラを15年前ぐらいから投資していって、トルコリラで、儲けた人って、人類の中にいないと思うぐらいずっと暴落してますよね。素晴らしく。
はいはい。
まあ、そういうのもあるんですけど、来年はね、本当にこのチャーター機をたくさん、もちろん東南アジアとかいろんなこと、沖縄からも直行で飛ばしていくんですが、ヨーロッパはですね、本当に、最低でも3機、今契約入っていってるので、双方向で行ける形で、日本の素晴らしさをヨーロッパの方々にご案内すると同時に、ヨーロッパの腕を私たちが出していきます。
わー、楽しみです。
そのうちの一コースはズバリブルガリアは、ブルガリアだけ回るコースを9日間でご用意していきます。
先週もブルガリアはキーワードとして上がりましたね。
本当に素晴らしい国で、僕ブルガリアだけはね、残念ながら5回しか行ってないんですよ。残念ながら
十分ではないんですね、はい、ジャンボさんにとっては。
でも今回はブルガリア大使館と大きくタッグを組んで、一応僕7月の後半から8月の下旬にかけて、ヨーロッパに4週間出張するんですね。
ああ、そうですか。
はい。その4週間のうち10日間は、ブルガリアにいます。ずっと。何よりもね、ブルガリアの人たちって、日本人大好き、大好き、大好き。
まあ、ありがたい。
まあ、本当にね、ヨーロッパの中で日本の好きな方はたくさんいてるんだけど、心の中から好きな人たちって、僕が勝手に私事で言っていいんであれば、
はい、
私事で言わせていただくと、ブルガリア人とセルビア人は本当に心の中から日本大好きですよ。
どうしてそんな風に思ってくださるんだら嬉しいな。
セルビアは貧しかったから、車をいっぱい無償であげてるじゃん。例えて言ったらどこどこ工務店とかトラック走ってたり、バスも全部ね、日本のもうカツナ走ってたもんやってね、日本にはやっぱ恩義を感じてますよ。
まあそうですか。
でブルガリア方すごいね、僕一番苦手なこのキリル文字なんで、ロシア語と同じ、はい、キリル文字なんで、はい、P が反対向いてたり全然わかりづらいくて、言葉だけで言うとブルガリア一番苦手で、どちらかというと言葉だけでいくとその上にあるルーマニアにすぐ僕は戻りたくなるんですけれどもね。
はいはい。
本当ね、見るところがあって、温泉がヨーロッパで2番目に多い国であり、素晴らしい。ブルガリア正教のリラの総院にあって、木造建築、石造り建築、こうなっていってる、この素晴らしいリラ山のところから入っていって、ワインのふるさとやずっと行くと、今度は国会に出ていくと、世界遺産のネセバルの方、そして、国会のバルナに行くと、世界最古の黄金、もう金のいろいろなもので所蔵されている考古学博物館にはすごい黄金の仮面とかがあったりして、
はい、
もうとにかく見るところがいっぱい、
ね、
人類の原点である世界遺産のそのトラキア人の時代まで戻っていって、そしてイゲアスさんにそこに連れて行った、多分アサさんは、僕たちは半日か行けても一泊なんだけど、イゲアスさんそこに行くと多分5泊はいるね。
ジャンボさん、そう思われる理由は5泊こんなに魅了されちゃうんですね、は
い、もうイゲアスさんが行くんだったらこの5泊ここをおられて、それからルーマニアの国境を越えて300キロ行ったところに、もう一箇所、
はい、
ブラショフという町から、まあ、車で2時間ぐらい行ったところに、もう一箇所、まあ、ここでもですね、日本のお客様行くとこのブラショフでドラキュラ城の方に興味があるんだけど、イゲアスはこっちのもう一箇所のところで、多分3泊から4泊、もう私ジャンボさん帰らない、言ってる、ずっと。
理由は、ジャンボさん、理由はこんなに私の、
はい、さっきはブルガリアのトロヤンの、トロヤンの陶器、奥様が絵付け、焼くのはパパの仕事、
何それ。
ほんで昔はそこには国境がなかったんで、ルーマニアを越えて、ホレズンの焼き物、奥様は絵を描く、旦那は焼くだけ、この2つの焼き物をおそらく何万枚かうち輸入しますので、
ジャンボさん一緒に買い付けに行きたい、
うん、だから僕はイゲアサにね、本当にね、あなたの能力を信じてるんで、あなたを僕らは一緒に連れて行って、それは見てこうやってやりたいな。
わあ、どんなお料理をもらうかもう楽しみです。
でこの周辺ルーマニア、ブルガリア、いろいろところに我々ワイナリーにも数パーセント投資をさせていただいて、そういうところに巡っていって、僕はね本当にね、イタリアって言ったらピッツァとか言われて、でもあの素焼きのあのフォーカッチャがね、僕は本当にフォーカッチャを食べれていった、母を訪ねて何千里というあのジェノバでフォーカッチャを食べました、そしてナポリターレのいうナポリのカンパネラ州で、ピザを食べてフォーカッチャを食べて、もう食べまくりました、
はい、
もうナポリなんかもう何十回行ったかわからんが言ってる中で、でも僕の行きつけのルーマニアのブカレストのカサディ・ダビットっていうレストランがあるんですね、
はいはい、
ちょっといいレストランなんですけど、ここのフォーカッチャーだけは僕いつもバケツで2杯食べるんです。バケツで出てくるんだけど、本当に美味しい、マジうまい。世界ってやっぱり広いで、
広いね、
本当そういうところに僕お客様連れて行きたいの。
もうぜひジャンボさん、これコロナ明けるの本当に待ち遠しいし、ぜひチャーターでいろいろ叶えていただきたいです。今日も楽しいお話ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。